こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。未然に起きれは、ブラックスワンや犯罪弱性で知られるナシーム・ニコラス・タレブが不確実性の時代における責任・倫理・意思決定を論じた社会思想とリスク論の書である。中心にあるのは、利益を得るものは損失の可能性も引き受けるべきだという原則であり、著者はこれを金融やビジネスだけでなく政治、官僚性、学問、医療、日常の判断にまで広げて考察する。本書は実用的な成功法則ではなく、リスクと報酬が切り離された社会がなぜ歪むのかを検討する哲学的な批評である。抽象的で挑発的な文体を通じて、発言だけで責任を負わない専門家、失敗の損失を他者に移す組織、経験に裏付けられない理論への不信を示し、行動と結果が結びついた判断の重要性を提示している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、利益と損失を同じ主体に戻すリスク対称性の原則。本書の核となる考えは、意思決定から得られる利益とその失敗によって生じる損失が同じ主体に帰属していなければならないというリスク対称性である。サレブは、未然に起きることを単なる金銭負担ではなく、公正さを保つための制度的条件として扱う。助言者が失敗しても何も失わず、助言を受けた側だけが被害を受けるなら、その助言は質の悪いインセンティブに支配される。反対に、自分も損をする立場にある人は、抽象的な正しさよりも現実の帰結を重視せざるを得ない。この原則は、投資家、経営者、政治家、専門家の評価方法にも関わる。発言の巧みさや肩書きではなく、判断の結果を自分で引き受けているかどうかが、信頼性の基準になるからである。サレブにとって、リスク対称性は道徳論であると同時に、社会が誤った意思決定を淘汰するための実践的な仕組みでもある。次に、責任を負わない専門家と官僚性への批判。タレブは本書で抽象的な理論や制度設計を語りながら、その結果に個人的な損失を負わない知識人、官僚、企業幹部を厳しく批判する。彼が問題にするのは専門知そのものではなく、現実の結果から切り離された専門家の権威である。失敗しても地位や報酬を保てる人が大きな政策や事業判断を下すと、失敗の損害は市民、顧客、従業員、納税者へ移されやすい。こうした構造では、判断者が慎重になる理由が弱くなり、見栄えの良い説明や複雑なモデルが実際の耐久性より優先される。サレブは、経験に基づく商人や職人の知恵を抽象的な説明だけで成り立つ権威より高く評価する傾向を示す。ただし、これは反知性主義ではなく、知識には現実の制約と失敗可能性が必要だという主張である。責任を負う仕組みがなければ、知識は社会を改善する力ではなく、損失を正当化する装置になりうる。さらに、時間の試練を通過した慣習と経験値の重視。本書は、合理的に説明しにくい慣習や伝統を軽く扱う近代的な態度にも疑問を向ける。タレブは、長く生き残ってきた制度、慣習、行動様式には、明示的な理論では捉えきれない実用的な知恵が含まれている可能性があると考える。この発想は古いものほどさらに長く残る可能性が高いという倫理効果とも関係している。重要なのは、古さそのものを崇拝することではなく、時間が失敗したものを選別してきたという事実である。新しい理論は見た目には整合的でも、現実の複雑さの中でまだ試されていない。一方、長く残った慣行は、多くの世代の試行錯誤や失敗の蓄積を通じて残存している場合がある。未然に起きる人々の経験は、机上の設計よりも厳しい検証にさらされる。そのため、タレブは、過度に中央集権的な計画や一時的な流行よりも、現場の反復、局所的な知識、失敗から生じた暗黙知を重視する。そして、少数派の非妥協性が社会全体を動かすメカニズム。本書でよく知られる論点の一つに、非妥協的な少数派が大多数の行動を変えるという少数派支配の考察がある。ある集団の一部が特定の条件を絶対に譲らず、他の人々がその条件を受け入れても大きな負担を感じない場合、市場や制度は少数派に合わせて調整されることがある。これは単なる政治的影響力の話ではなく、先行の非対称性が集団行動を左右するという構造の説明である。柔軟な多数派と非妥協的な少数派が出会うと、意思決定は人数比だけでは決まらない。サレブはこの仕組みを、食文化、商業、宗教的規範、社会的ルールなどの例を通じて論じる。ここで重要なのは、少数派が常に正しいという主張ではない。むしろ、社会の変化を理解するには、平均的な意見だけでなく、どの集団がどの程度リスクや不便を引き受け、どこで譲らないのかを見る必要があるという点である。最後に、実践への応用と本書の読みにくさが生む限界。未然に起きれは、企業投資、組織運営、公共政策に応用できる考え方を含むが、手順を示すマニュアルではない。実践上の示唆は、判断者が損失を自分で引き受ける設計にすること。 助言者の実績と利害関係を確認すること、失敗が局所的にとどまる仕組みを好むことなどにある。経営者なら成果の上振れだけを得て下振れを従業員や社会に移す報酬制度を疑う必要。投資家なら語っている人が自分の資金を同じ方向に投じているかを見ることができる。一方で本書は格言的、挑発的、脱線的な構成を持ち、実務にそのまま移せるチェックリストは少ない。読者はタレブの強い断定をそのまま採用するのではなく、自分の領域でどのリスクが誰に転嫁されているかを検討する必要がある。読みにくさは弱点であるが、同時に単純な処方箋へ回収されない思考の厚みも生んでいる。結論として、本書は不確実性の高い環境で意思決定を行う経営者、起業家、投資家、政策担当者、専門職に特に向いている、また組織の中で責任と権限のズレに違和感を持つ読者にも有益である。得られる実践的な利点は、発言や肩書きではなく、誰が損失を引き受けているかを見抜く視点である。知的な利点は、リスク管理を数式や制度設計だけでなく、倫理、名誉、経験、時間による淘汰の問題として捉え直せる点にある。同じリスク論やビジネス思想の本と比べると、本書は成功の方法を穏当に整理するのではなく、責任を負わない人間が複雑な社会をどう歪めるかを攻撃的に描く点で際立っている。一般的なリーダーシップ本が行動原則や習慣を提示するのに対し、本書は判断の正当性を利害の構造から問い直す。読者を選ぶ文体ではあるが、リスク責任専門性の関係を深く考えるための独自性の高い一冊である。ご支援いただける場合は、ナシーム・ニコラス・タレブ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。